ラジ。
トイラジ号外。そしてバトンは渡されたネタバレ感想大会。
パチパチパチパチ。
イエーイ。
ということで急遽なんですけれども、今ね劇場で公開中でございます。そしてバトンは渡されたというね、うん、作品のね公開をやっていこうと思うんですけれども、
はい。
今回ですね、なんともう皆さんね、ドイラジメンバーの方々、非常にね、映画祭などで忙しいということで、
うん、
そして今週末にはもうね、エターナルズも始まるということで。
そうですね。話題作ですね。
話題作ですからね、ちょっともうね、いろんな作品見てる場合じゃないということで、今回集まってますのは、私、こたつと、
タンタンです。
二人だけです。
史上初ですね、ドイラジ。史上初
ですね。ということで、まあ、いつもよりね、だいぶ緩い感じの号外かなと思っていただければと思うんですが、うん、
はい。
はい。まあ、一応ね、令和で一番売れた小説の映画化ということなので、
うん、うん、
うん。国内でね。まあ、一応、これは話題作だろうと。は
い、そうですね。
うん、いうことでね、ちょっとエターナルズももちろんやりますけれども、今回ね、まあ二人だけですけども、誰からももちろんね、メールも募集してないので、いただいてないんですが、はい、やっていこうと思います。ぜひね、見てない方も、ちょっとは、お話しできることあると思いますんで、聞いていただいて、ぜひ劇場に行っていただければと思います。
思います。
さあ、ということで、まずは、そしてバトンは渡されたが、どんな話なのか、あらすじのご紹介お願いします。
はい。2021年日本映画血のつながらない親に育てられた優子は、訳あって料理上手な義理の父親森宮さんと2人暮らし。今は卒業式に向けピアノを猛特訓中だが、将来のこと、恋のこと、友達のこと、うまくいかないことばかりというお話です。
うん、というお話です、うん、じゃあテンション、はい、聞いてみましょう。テンション、こたつ、もう涙で顔がびちょびちょになってしまうというね。もうマスクですから今の時代、皆さんね、劇場で。はい、もうマスクの外側もびちょびちょでしょ。
それはすごい。
内側も、もう鼻の汁ですよ。鼻汁でもう、外からも内側からもびちょびちょというね。これ初の経験。
こればかりは布マスクの方が良かったかもしれないですね。
ねえ、ちょっとね、うん、替えのマスクを持ってきて行くべきだったなと。すげえ手ぶらでね、サンダルでふらりみたいな感じで行くもんじゃなかったなと、そういう感じでしたね。はい、タンタン。
はい、そんなびちょびちょのこたつさんの隣で見てましたけど、まあ私もうるうるが来る感じで見てよかったなって感じの映画でした。
はい。ということで、はい。で、まずですね、監督、前田哲さんです。この方はですね、最近、実はね、上映中のもの重なっておりまして、老後の資金がありません。
はいはい。
こちらの監督も、している方なんですよね。
はあ。
はい。で、直近だと、まあ、有名どころで言うとね、こんな夜更けにバナナかよ。
はい。
大泉洋主演の実話のやつありましたけども、結構ね、安定してきたのはそのあたりからっていう感じで、はい。それまではなんかね、正直、そんなに面白いっていうね、心から思えるような作品にはちょっと僕は出会えてなかった監督さんだったんで、はい。すごい意外な感じですけども、脚本、橋本博さん。
はい。
はい。この方は、もちろんこんな夜更けにバナナかよもされてるんですけど、うん、犬屋敷。
お、
はい。あとビリギャルですね。
へ、
はい。でそのあたり、もう この方もね、今途中からこう、非常に安定してきた、安定してきたってね、ちょっとなんか上から目線な感じですけども、はい。なんか、面白い作品に関わるようになってるな、という感じになってます。そして原作はもう何と言おうと、瀬尾舞子。
はい。
こたつのフェイバリット作家でございます。
もう、私は何か見たこと、はい、読んだことあるのかな。
どうでしょうね。うん、なんか、瀬尾さんも作品数はたくさんあると思うんですけども、広く知られるようになったなって作品がやっぱりこのそしてバトンを渡されただと思うんですよね。
うん、
2018年にね、まあ、この作品が出たと思うんで、まあ、そこからね、本屋大賞をね、第16回の受賞したり、あと山本周五郎賞ね、こちらも候補になってたんですね。
おー。
うん、ということで、かなりね、このあたりで有名になったんじゃないかなと思いますけど、うんうん、僕はもう卵の尾の時からね、好きなんで、
お
ー、だいぶお世話になってるっていうね、
うん、
まあ、向こうは僕のこと知りませんけども、個人的にはお世話になって。非常に瀬尾さんの作品に支えられて生きてきたなという気がしてます。
いや、僕らのご飯は明日で待ってるわ、なんか聞いたことあるような、明日か、明日で待ってるか、
はい、
聞いたことあるような気がするな。
す、ね、これも映画化した作品で2017年ですね、
ほうほう、
これも僕大好きだった作品ですけど、まあそのあたりは後ほどもしかしたら話の中に出てくるかもしれないんで、
あ、はい、
ぜひ見てない方はね、こちらも見てみてください。はい、そしてキャストなんですけども、なんといっても永野芽郁さん、
はい、
はい、そして田中圭さん、
うん、
石原さとみさん、
はい、
そして岡田健史さん、
はい、
はい、そして大森奈緒さん、
うんうん、
市村正親さん、
はい、
ね、稲垣くるみさん、
うん、
子役の方ですね、はい、
はい、など
出演しております。ということで、まずはね、一応こちら今回ネタバレ感想大会ということでしたけども、うん、ちょっとはね、当たり障りのないお話ししてからネタバレに入った方がいいんじゃないかなと。
はい。
完璧に興味ねえっていうね、人たちにも一旦ね、どんなんっていう、ちょ、そういう作品のね、要約を上手にできるかよくわからないんですけど、とにかくね、こちらのテンションとかパッション、パワーみたいなのをちょっと感じてもらって、
うん、
ちょっと行ってみようかな、みたいなね。見に行ってみようかなみたいな気分になってもらえたら幸いですので、最初は当たり障りのないところから話していきましょう。
はい、はい、私、石原さとみさんが今回出ていて、
うん、
まあ、この役どころはすごく元気いっぱいな女性なんですけど、
うん、
私そういえば石原さとみを映画で見たことないなとか思ってたんですけど、まあ、シン・ゴジラに出てたんですけど、うん、っていうことをすっかり忘れていて、まあ、シンゴジラいっぱい人出てるからちょっと忘れてたんですけど、なんかすごくシンゴジラの時はなんかちょっと批判がすごい多かったような記憶があるんですけど、
あ、
私は別にまあ、うん、なんか面白いキャラクターだなみたいなぐらいな印象だったんですけど、こう一般的にはすごい言われてるなみたいな記憶があって、
うん、
だからなんかそういう記憶があったので、え、演技とか大丈夫なのかなとか思ってたんですけど、でもなんかすごく私的にはハマっていて、とてもいい役演技と役どころといい、良かったなって思いました。
うん、あ、多分シンゴジラの時は、
うん、
英語と、
ああ、
うん、あとまあキャラクターですよね、その、
ああ、
モロエヴァに出てくるアスカみたいだから、
へえ、
キャラ多分浮いてるみたいなこともあったんだと思うんですよね。
あ、なるほど。
で、あとは多分英語表現の部分なんでしょうね。
あ、
うん、わざわざ海外のね、ハリウッド版でガズイラじゃなくてゴジラっていう、わざわざね、
は
いはいはい、うん、渡辺謙が発してたのにみたいな、はいはい
は
い、
なるほど、
多分そういうところだと思います。僕もでも全然シンゴジラの石原さとみ好きなので、
うん、
うん、で全然いつもいい感じの人ですよっていう、
はい、
はい、感じですね。
それから永野芽郁さんも私今年別の映画でお会いしていて、あ、ごめんなさい、スクリーン上でお会いしていて、
うん、
地獄の花園にの主演だったんですけどね、
あ、
もうこれもすごい面白くて、
うん、
なんかなんて言うんですかね、自然体というか、なんか好きだなって感じです、永野さん、
う
ん、
そうね、これ多分今年キネマの神様の方にも、
ああ、そうですね。それは見てないんですけど、出てましたね。
う
ん、
出てたということで、まあ、非常に、うん、もちろんね、もうめちゃくちゃ売れっ子ですから。
あ、そっか、定位置の国もですか。
そうね、定位置の国とか、
まあ、僕も。俺物語か。はい、はい。
そうね、初めて意識したのは俺物語でしたけど。
ああ、そうですね。うん、
そう、すごい役者だなっていうふうに思ってますけど、うんうん、まあ、正直ね、永野芽郁がね、すごいんです。
うん、
永野芽郁のなんか天真爛漫さ、
はいはい、
本当にね、瀬尾舞子作品に出てくるキャラクターそのものみたいな人
なんですよ。ああ、なるほど。
その感じがもう、いいね、そう、めちゃくちゃ出てるんですよね。
うん、 うんうん、
はい、瀬尾舞子さんの作品って、うん、基本的にね、なんでしょうね、キャラクター嫌な人出てこないんですよ。
あ、
うん、でその中で、まあ、人間ね、めちゃくちゃいろんなもの抱えてるじゃないですか。あの、
はい、
もうどうにもならないこととか、不安とか、うん、まあ、面倒なこととか、いろいろ抱えているはずなのに、うん、表面的には明るく見える人っていうのが結構出てくるんですよね、
うんうん、
作品中に。永野芽郁そのまんまなんですよ。
なるほど。
絶対むちゃくちゃ忙しいし、いろんな悩みをはちゃめちゃに抱えてるはずなのに、
うん、
スクリーン上で見える永野芽郁は本当にキャラクター通り、
はいはい、
明るく振る舞ってるって意識もあんのかよくわかんないぐらい、
うん、
明るい。そうそうそう、うん、その体現者っていうか、
うん
うん、まあ、そもそもこの永野芽郁さんが瀬尾舞子大好き人間で、
ああそうなんですね。
そうそう、瀬尾舞子のもう本はもう 全部持ってますっていう人なんですよ。
ああそれはいいですね、
うん、だから多分もともとね、自身のキャラクター作りに瀬尾舞子が影響してるんじゃないかと僕は思ってます。
お、なるほど。
うん、本当にまんまって感じなんで、
うん、
うん、飛び出てきた感がねすごいですね。
はあ、
うん、そうそうそう、あの永野芽郁のお母さんが
もう
あのプッシュしたんですよね確か。そしてバトン渡されたのこの優子役をうちの子にさせてくださいっていう。
すごいですね、うん、お母さんすごいな。
そうだ、多分家族ぐるみで瀬尾舞子好きなんじゃないかな。
うん、
いやもう見事に体現してます。
うん、うん、そうですね。
さらにすごいのは田中圭ですね。
あ、そう、私田中圭は完全に映画は初めて見たかもしれないです。名前はドラマとかで、あのおっさんずラブの人ってイメージはものすごくあったんですけど、映画で初めて見ました、うん、
それは
と思ったらマンハントに出てたんですよね。
そうね、マンハントに出てましたね。
しかも今私気づいちゃったんですけど、
うん、
ブラック会社に勤めてるんだがもう俺は限界かもしれないにも出てたみたいです。これもドイラジで
やりましたね。
やったけどどの役だろうな。はい、いただいた。
そうですね、長さんからいただいてやったんですけど、田中圭が一体どこにいたのかもう全く覚えてない。
まああの会社の中にもしかしたらいたのかもしれない
でしょうねっていう感じなんですけど、はい、はい、まあなんかね最初ちょっと本当ね失礼な言い方ですけど、まあ、随分パッとしない人だなって印象だったんですよ、うん、僕は。
ひどい、
もともとね、はい、2000年代初期ですよ、
は
あの頃に初めてこう映画で見た時は、
はい、
いやなんか毒にも癖にもならないタイプの人だなとか思ってたんですよね。
はい、
いやもう本当にね時代的にも田中圭的な、うん、顔立ちの人とかが、うん、なんかこう台頭してくる雰囲気とかもう全然感じられなかったんですよやっぱり。もういわゆるイケメンみたいな感じもないし、
ほ
う
ほ
う、うん、なんか塩顔的なね。
ああ塩顔ね、はいはい、
うん、そういうムーブメントが来てからグイグイ、うん、夢だったのって感じます。
あ、なるほどね、そういうことなのか、う
ん、ただこの田中圭のね、いや男性なんですけどね、
はい、
有害な男性性をのないキャラクターをもちろん、はいはい、今回やってたんですけど、
うん、
まさにそれをね演じられるのって田中圭だねっていうね。
ほ
う、それ以外の人だったらちょっと無理かもっていう ふうに思いましたね。うん、あらすじでもね紹介した通り、
うん、
これ血のつながらない家族のお話なんで、
うんうん
うん、だって30代ぐらいですよ、まだ37歳ですか、実年齢はね、あの田中圭さん、
はい、はいはい、
と、はい、長野芽郁さんの今、まあ、実年齢ね22歳ということなので、だから22ぐらいの人と37ぐらいの人が親子ですってふうに言われたら、うん、これね結構別の人が演じたりすると
うん、
ニュアンス変わってきちゃうと思うんですよね。
お
う、うん、なんか気持ち悪い話だなって見えちゃう。
なるほど。
ところを田中経力でね全く見えない。
まあそうですね、普通の親子に見えますね。
見えるよね、
よしの、
うんうん、そこがうわなるほどこういう役者になったんだっていうね、またこれ何目線だって話ですけど非常に感激しましたね。キャストすごくいいですね。
はい。岡田健史さんはあれですよね、ドイラジでもやったのぞみの方なんですよね。
そうですね、
うん、
望みだとねもう全然ねなんか出てきてすぐ退場しちゃった感じなんで作品中
でも、まあまあ確かにそうですね、
ほとんどどういう演技する人なのかちょっと分かんないですぐらいなね、
はい、
感じだったんですけど、今回はもうがっつりですから。
そうですね、
いい役者です。
はい、
ちゃんと高校生にも見えるし。
ああそうですね、見えました、
のぞみとかでもね確かに学生の役とかやってたけど、
うん、
他のねドラマとかだったらもう全然刑事役とかもやってる人なんで。
ああそうなんですね。
そうそうそう、すごい器用な人だなってよくわかりましたね、うん、はい、ということでキャストだけのね今情報で、
はい、
なんとかね話伏せながらね熱量を伝えていこうとしてますけども、
はい、
とにかくね、はい、こちらの原作瀬尾まいこさんの、うん、そしてバトン渡された、これまた令和に入ってから売れに売れた小説ということでね、皆さんも名前知ってたりとか実際に読んだことあるって人もいると思うんですけど、
うんうん、
そういう方もぜひ見に行っていただければ映画的な発見とか面白さ感じられるようなね、
うんうん、
まあ、つまりは映画ではどうなってるんですかねのところが非常にこうね、うん、まあ面白く仕上がってる、
うんうん、
本当にああそうしたのねみたいなね、
ほうほう、
もしかしたらこれ予告編ご覧になってる方も いると思うんですけど、
うん、
そしてバトンを渡されたを読んだ人からすればえそういう話だっけって思ってると思うんですよね、
ほ
う、うん、俺この作品っていやそういう要素はあるみたいな、
ほ
う、だからよくわかんないんだけど、どういう予告編なのこれって思ってる人もいると思うんですよ。読んだ人特に。
そうなんですね。へ
え、うん。そういうところをね、もう見事に、そのあたりはね、脚本と監督のタッグによって映画的なものに変わってますんでね、ぜひそのあたりも楽しんでいただければと思います。
はい。
なんか、
思います。
なんか僕らお金もらってんのかってぐらい、なんか、ただの PR してる人になってますけど、ね。はい。ということで。もうこのあたりでね、キャスト話しただけじゃねえかって感じだけど、
はい、
概要についてはね、こんぐらいにしといて、うん、はい、まだ見てないって方いたら、ね、ぜひね、見に行っていただければと思います。
はい。
ということで、ここからは、ちょっとネタバレを込みで、内容についてね、話していこうと思いますんで、
はい。
僕の瀬尾まいこ論、そんなものあるのかわかんないですけど、そういうのね、展開していけたらなと思います。
はい。
じゃあ、よろしくお願いします。さあ、じゃあ、どうでした？
はい。私予告トレーラー何回も見てて、見たからこの映画見ようと思ったんですけど、うん、原作のことはタイトルも知らないレベルのちょっと本の情報は疎いもので知らなかったんですけど、
うん、
まあトレーラーの方ではこの永野芽郁さん演じる主人公の名字が4回変わってて、
うんうん、
お父さんが複数いてっていうのは全部明らかにされているので、
うん、
なので特にこう映画を見てえそうなのとか思ったことは一瞬もないんですけどっていう感じでしたね。
なんかさ複数トレーラーあるみたいな感じしない？
あそうなん、まあうん、何パターンか、
なんかちょっと僕、
ね、
この映画見た後に、はい、なんかチェックしたトレーラーだと、
はい、
多分ね4回名字変わったみたいな伏せられてたっぽいんだよね。
あそうですか。
うん、なんか二つの家族のお話ですみたいな感じの予告編見たの。
はい。
そう。だから、その時点で、ね、
はい、
やっぱ原作読んでる人からすると、うん、んと、二つの家族っていうね。家族は二つも出てこないよね、みたいな。
ほうほうほう。
これは何ですか？もう物語始まってからもね、まずいきなりミータンっていうの出てくるんですよ。
はいはい、
ミータンってね、うん。そう、タイトルとか出る前からミータンパートが始まるけど。
はい。
ミータン誰って思って見てるのも。
ああ、原作にはじゃあミータンという単語は、名詞は出てこない。
なかったと思うんです
そうなんですね。
うん。おそらくその映画的なトリックのために、
はい。
呼び名がいろいろ変更されてると感じがするんですよね。
ほうほうほう。
要はこれとこれのキャラクターは同一だと悟られないためにあえて変わってるっていう。
は
あはあ、うん。まあ、ここね、もうすでにネタバレなので、そのあたりはもう、
はい、
もう踏まえて話しますけど、
うん、
多分ね、ミータン、これ、ゆうこちゃんのことなんですけど、主人公のね、永野芽郁さん演じてる。多分、ミータンはね、はい、僕の予想ですけど、いや、ミーミー泣いてるから、ミータンですみたいなね、エピソードはちょっと記憶には僕のないので、
はい。
おそらくこの役者の稲垣くるみさん、
はい、
くるみさんがやったからくるみーたんみたいなことなんじゃないかなっていう。くるみーたんみたいなことなんじゃないかっていうふうに思ったりとか、あとやっぱり石原さとみに対してね、ママ、
はいはいはい、
ママって字の文ではね、おそらくないと思うんですよね。普通に理科さんって。
ああ、なるほど。
そうそうそう。理科さんって呼んでたと思うんですよ。やっぱりあの、まあ、血のつながってない親だということはもちろん理解しているので、
はいはい。
呼び名はちょっと他人行儀なんですよ、皆さん。
うん。
森宮さんって呼んでるし。
そうですね。
そうそうそう。だからね、理科さんだったと思うんですよね。
ほ
うほう。うん。もうそれも、理科さんと二つの家族パート両方言ってたら、これトリックになりませんから。ママと、
はい、
いうふうに書いてたんじゃないかなと個人的に、はい、
まあ、確かに映画見てて呼び名の部分でいくとママだけ浮いてましたもんね。他の人は名字さん付けとかで森宮さんとか、うん、泉ヶ原さんとか言ってるのにママだけママなのはなんか浮いてるなって今思うと感じますね。
うん、まあ、でも実際に演じてるね、あの子役の時からのストーリーを見てると、
はい、
まあ自然なのかなって気もやっぱするけどね。
ああ、そうですか。
なんかあんなちっちゃい子がさ、まあ、リカさんって呼ぶのも変
だよね。ああ、そっか。そういう意味ではそうですね。
そうそうそう。
高校生パートのところで見ちゃうと浮いてるなってなるだけか。
そうそうそう。だから字の文自体が小説の中で言うね、
はい、
当時の意識レベルで書かれてるものじゃないから、
ああ、振り返って
振り返ってると意識してるかどうかは分からないけど、小説では、その年の意識レベルに合わせて一人称が変化していくってことはあんまりない、使われないですよ、そういう書き方は。基本的にされないので、特にどの時勢から描かれてる字の文なのかっていうのはほぼ意識しないんですよ、読む人も書く人も。だからこそそこに違和感なく入れるっていうのはあるんだけど、
うん、
いざ絵で見たらね、あのもろに、なんか思考とかが違ってなきゃおかしいから、
はいはい、
そういうところでこういう逆に言うと自然な改変かもしれないね。
なるほど、
うん、
そっか
いう感じが今してきました、
うんうん、
はい、ということで僕はねこのね、改変につきましては、
はい、
はい、まあ、どの改変だっていうのはね、あ、見た方にはちょっと、はい、原作ではね、まあ、そもそも2つの家族なんてパートはないわけです。
ほう、
はい、実際にはちょっと最初のページでね、森宮さんの心情みたいのがあるんだけど、第一章始まってからの一文って、困った、全然不幸ではないのだっていうところから始まるんですよ。
お、
これどこのシーンかっていうと、あの、
うん、
学校での面談のシーンのところなんですよね。
はい。あ、進路の面談。
そう。そうそうそう。先生が、おそらく自分に対してね、うん、まあ不幸な生い立ちであろうということをね、ちょっと察して、
はいはい。
大変なんでしょうみたいなことを言ってほしいんじゃないか。大変です感をね、出してほしいな、うん、この子にって思ってる先生の押し付けみたいなね。
はいはい。
あのニュアンスが感じられる面談のシーン。
うん、
あそこから始まるので、
うん、
そもそもその小さい頃から順々に成長していくみたいな展開じゃないんですよね。
なるほど。
うん。で別の家族のパートがとかも一切ないんです。もう最初のページから読んでれば、
うん、
ね、もう美女たちが4回変わったことはもう知られてますから。
ほうほうほう、
はい、何も隠してないですよ。ミステリー的なことはないんですこの作品には。
なるほど。
それをあえてそういうねミステリー的な方向に変えたと、
うん、
そこの改変は僕はすげえうまくいってると個人的には思いました、う
ん、はいはい。その進路面談のシーンは私結構印象に残ってて、
うん、
そこでこう先生になんかお家が大変だからなのねみたいなことを言われたときに、永野芽郁さんが、そこで私がなんか苦労話でもすれば満足ですかみたいなセリフを言うところが、それまでの永野芽郁さんの、まあ、ニコニコいつも笑って、全然愚痴とかそういうのは漏らさないみたいな、そういう面しか出てなかったところが、ところで、あそこで急にああいう、なんでしょう、ちょっと、トゲはないですけど、今までの妖精な面とはちょっと違うところが見えたみたいな瞬間が、あのシーンが映画の中で初めてだったので、すごく印象に残ってますね。
ああ。
うん。
そうね。確かにあそこだけ急にね、
うん。
永野芽別の演技したなって感じするもんね。
そうそうそう。いや、先生もびっくりだろうな、みたいな。 感じですよね、
うん、いやー面白いね、うん、そう瀬尾舞子さんはもともと学校の先生だったんですよ。
おお、なるほど。
そうだから多分ねああいう目線される側の人なんですよね。
はいはいはいはい、
もともとはそういう人が書いてるって考えるとまた面白いね。
そうですね、
うん、
あ
で6年間かな中学校で国語教員やってたんですよね、
うん、お中学校か。
そうそうそうそう。でその時からもう抱いてたことなんですけど、瀬尾さん自身がねなんかのインタビューでおっしゃって、はい、多分ダヴィンチかなんかだと思うんですけど、インタビューでおっしゃってたのは、その学校の生徒と先生っていう立場は、もう感覚的に血のつながっていない親と子みたいな関係に近いと。
お
非常にこう愛情を注ぐんだけれども、
うん
うん、血はつながってないよっていうことなんですよね、
うんうんうん、
でこの血のつながりっていうのってマジでどうでもいいよねっていう感覚が、
はい、
瀬尾作品にはすごいあるんです、最初から。
おー、なるほど。
そう、デビュー作の卵の尾っていう作品からずっとそうなんですよ、うん、
おー、学校の先生なんてもう親なんだろう、親が仕事で忙しい子だったら親よりもなんか一緒にいる時間長くなりそうですよね。
そうだね、
うん、
特に高校の時とか俺自身でも考えても、
はい、
どう考えても親より先生の方が親しかったなと思うもん。
あー、なるほど。
うん、
うん、
まあ、そういうこともあるだろうけど、で、この入り口がそもそも瀬尾さん特殊で、
はい、
あの学校の先生になるために作家活動を始めた人なんですよ。
うん、え、どういうこと？
だから学校の教員試験に受かるために、
はいはい、
なんか PR できることないかなっつって、小説書いてみようかっつって、書き出したら、
うん、
あの学校教員になる前にもうそれがデビュー決まっちゃうっていう。っていうね、タイプの人なんで、
はいはい、
もう根っからのね、あの、もう作家になるために生まれてきてる人。
なんかそんな感じですね。
そうそう。
違う方向に行こうとしても、そこに行くみたいな感じですね。う
ん、だから多分学校っていう場所が、瀬尾さんにとって、うん、あの、まあ、ちょっと作家的なね、嫌な目線で言うと、
はい、
あの、人間観察のフィールドとして、
おう、
もう取材対象の一個でもあったんだろうなっていう。そこでいろんな子供たちとかいろんな人を見てきたんだと思うんですよね、うん、
はいはい、
で瀬尾作品は本当学校がよく出てくるし、
うん、
若い子供たちもたくさん出てくるんですよ、
うん、
でいろんな事情を抱えてる人間もいっぱい出てくるんですけど、
うんうん、
これは瀬尾さん自身とかが、
うん、
まあおそらく出会ったことあったりとか、
うん、
実はこういうの普通なんだよみたいな日常とかが描かれてたんだろうなと、はい、
うん、
取り立ててこう特殊な人間たちを描いてたわけじゃないんだろうなっていう感じがすごくするんですよね。
はいはい。
で、バッドエンドが全然ないんです、瀬尾さんの作品って。
ああ、それは素敵ですね。
そうなんですよね。だけどミステリーももちろん描けるんですけどね、構造的にミステリーなものが作れるってだけで、
はい、
あの人を嫌な気持ちにさせようっていうのはそもそもないんですよ。
うん、
それはおそらくこう人にね、いろんな人に出会ってきて改めて実感として持ってるっていう、そんなに悪意のある人っていますっていう感じなんですよ。
はいはいはい。
だからつまり瀬尾さんの特徴は人の善性みたいのをめちゃくちゃ信じてるっていうことなんですよね。
うん、いいですね。
うん、だから多分人が見ればね、瀬尾さんの作品、うん、もしそのまま映像化したんであれば、
はい、
なんだかね、綺麗事ばかり言ってるような現実にあまりに即してない作品に見える気がするんですよ、絵として見た場合、
うんうん、
個人的には、はい、小説で読むとすごくね納得できるなって僕はね共感しながら読めるんですけど、
はい
はい、瀬尾さんのその作品とかセリフとかをそのまま使って絵にすると、
うん、
なんかね嘘っぽく感じることもあると思います。
あ、
はい、ただそれとですね、若干悪意のある意地悪なことができるタイプの映画監督が瀬尾さんの作品を使うとですね、非常に化けるんですね、
はい、ほうほう、
瀬尾さん自身は読み手にね、
はい、
いい気持ちになってほしいな、楽しんでほしいなとは思ってるんですけど、
うんうん、
取り立ててこうテーマを主張したりとか、
はいはい、
なんか押し付けたりしてくることはないんですよ。つまりね、感動させようとなんてね、これぽっちもしてない。
あ、なるほど。
そう、感動させる気がないんですよ。興味ない、そんなことに。
お
うん、そこを よーし、劇場いい感じにして、涙絞れとったるぞみたいなね、映画監督が、ね、映画作ると、
うん、
ある方向に振り切れてたものをちょっとね、真ん中に持ってきてね、めちゃくちゃ感動作に仕上げるっていうことが可能になるんですよね。
ほうほうほう。
それが僕は、あの、映画作品の幸福な食卓。
はいはい。
はい。こちらも、まあ、その、非常にね、泣かせる気ねえなっていうところがね、うん、一気にね、バカみたいに涙出る作品になってるなと。
う
ん、
ほうほう。
もう涙エクスプロイテーション映画に若干なってる。はい。まあ、僕らのご飯明日で待ってるのは、まあ、もうちょっとね、もうちょっとアッパーな感じだったんでね。
ああ。
そういう感じじゃないんですけど、そして、はい、バトンを渡されたはもうまさにそうですよ。
まあ、そうですね。
うん。僕、この小説読んでる人もね、あんまりね、はい、小説読んで感動して泣きましたって人、あんまいないと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
ちょっとごめんなさい、個人的な偏見ですけど。
まあまあまあ、そう。そ
うん、ただ、こういう映画の予告編で見るようなね、うん、感動のあの、みたいなね、前振りされても、なんのことってなる人は結構多いと思うんですね。
うん、
瀬尾さん、そんな気ないからっていう。
ほうほうほう。
そこに目をつけました。もう前田哲さん。
はい。
いいね。もうね、感動させたろっていうね。もうね、音楽の流しどころとかね。
はい。
まあ、すごいもんですよ。日本映画って感じですよ。
うん。
ね、これちょっと僕も意地悪な言い方してますけど。
はい。
ただもうね、ごめんなさい。もう生理的にちょっとこれは涙が出ますっていうね。感じになってました、もう。
はいはい。
いい組み合わせなんですか。
そうですね。
で、一番の改変ポイントなんですけど、
はい。
とあるキャラクターが死んじゃってるんですね。
まさか。
まさかなんですけど、これさ、原作ではリカさん。
はい。
はい。ね、優子ちゃんの、まあ、2番目のお母さんにあたる人ですね。
うん、石原さとみ。
石原さとみ、そう。死んでないんです、
は
い。
あら。
はい。死んでないので、これも、瀬尾さんと前田さんの対談で、まず瀬尾さんが直撃してるんですね、前田さんに。
おお。
すみません、あのキャラクターちょっとなくなっちゃってたんですけど、なんでですかみたいな。うん、
はい。
そこで、なんで答えたか、ちょっとごめんなさい、僕あんまりそこに興味がなかったので、特に、
そんな。
いや、まあ、お互い直接ね、そんないろいろ、言えることないだろうし、これももちろんね、編集の意図がかかってね、インタビューの文面も整えられるんで、実際の空気感とかは特に伝わってこないんですけど、そういう見方もありますね、みたいな反応だったんですよ、瀬尾さんもね。
お
うん、前田さんのなんか言い分もなんか、見えてきました、みたいな。
おぉ。穏便にあった
ん
ですね。
穏便にか、そうそう。怒ってるとかそういう感じじゃないんですけど、
はいはいはい、
僕自身そこにすごくね、やはりね、瀬尾さんは人をすごく信じすぎてる。人の善性をね、信じすぎてるところがあるので、
おうお
う実はこの物語に対しても、その、リカさんが死ぬっていうプロットは、パッと見ね、めっちゃ安易に感じるんですよ。
はいはい。
うん。本当に感動させるタイミングで人の死が描かれたねっていう風に見えると思うんですよね。
うんうん、
ただ実際のこの瀬尾さんの作品の中では、逆のバイアスがめちゃくちゃかかってるんですよね。
ほうほうほう。
本来は病気であるという人間がずっとひた隠しにして、
うん、
で、結婚をするという、ね、ゆうこちゃんが自分の手を離れる親たちのバトンをね、渡してって、うん、もう、次の人に送り出されるよってところまでは、生きてなきゃ、親がいなくなってしまうからっていう使命感によって、作品内で無理やり生かされたように僕には見えたんです。本来であれば、それが叶わずに死んでしまってもおかしくないキャラクターだと僕は感じたんですよ。逆にそこに対して誠実なアプローチだなと思った。
なるほど。
どんなに努力したって、ねえ、自分の死とかはやっぱりコントロールできないから。
そうですね。
ああいうふうに結婚式に立ち会えないみたいになる方が普通なんじゃないのかなって。
はいはい。
うん。そこの改変ポイントが非常に個人的には、ああ、説得力あるなと感じたところなんですよね。
うん、なるほど。
うん、
まだ優子ちゃんがミータンって呼ばれてた頃に、
うん。
リカさんに対して、ずっと生きててねってお願いをするシーンがあったじゃないですか。
はい。
でもそこの時点で、ああ、リカさん、これはなんか寿命系だなみたいなこと私は思ってたんですけど、
いいね、まあそこは
まあ、
うん、
まあそこは置いといて、でも話が進んでいって、で、こう実際にやっぱり病気で、 結婚式に立ち会うことなく死んでしまったっていう事実があって、でその後、うん、泉ヶ原さんがなんか梨花さんは優子ちゃんのことをこんなに思っていてねみたいな話をこうとうとうとしているシーンで、一番最初にこのみーたんにフォーカスされたり、
うん、
森宮優子さんにフォーカスされたりってあったじゃないですか、うん、この人はこんな人でみたいな。そこで最初梨花さんの紹介あった時ってなんかすごい魔性の女って描写されてて、
うん、
まあ、同窓会に行って男の人のなんかこう年収をもうあからさまな感じで聞いてみたいなシーンになってて、最初そこだけ見た時はあーなんかあーちょっといるな、いるかもな、こういう人なみたいな、そういう目線で見てたんですけど、
うん、
その梨花さんが何ですか、優子さんをきちんと見守ってくれる親を探すためのあれは行動だったんだっていうのがこう分かった時のああっていうなんか何ですか、気づきの感覚がすごかったです、うん、私全然見方変わるじゃんみたいな。
うん、うん、そうだね。だから一定の時勢で別に描いてなかったんだよね最初からね。
うんうんうん、
うん、最初は過去のパートの中でも最後の方から描いてたっていう感じだよね、うん、でその後に大森奈央と出会うシーンみたいなのがあるから、
うん、
明日あのこと繰り返して出会ったのかなって思わせるっていうミスリードだったというね、
うん、
そうね。だからなんかね、確かにこの子供、まあ、みーたんに対してもぷいっといなくなってしまう可能性あるなって思えるようなね、
そう。それかなんか急に表現してなんかビンタするとかするんじゃないかみたいな、すごいヒヤヒヤしながら見てたんですけど、後から考えたらそんなことするわけないなっていう、
う
ん、ね、
そうね、
うん、
でもさ、この脚本のところで、まあ、橋本さんなんですかね、うん、思いついたこの2つに分けるというところで、
うんうん、
まあ、2つの話が交差するところが、
うん、
この卒業式と結婚式なわけですよね、
はいはいはい、
森宮さんの梨花さんとの結婚っていうところと、
うん、
それから、優子ちゃんの卒業式っていう、
うんうん、
物語と物語の交差点を持ってきたっていうところに何の意味があるんだろうって最初は思ってたんですよ、
うんうん、
確かになんかね、グッとくるエモーションのねポイントはありますよ、
はいはい、
だから話としてこういう構成にしなきゃならなかった理由が見てる間ないなと思ったんですよね、
うんうん、
本当にあ感動させる、まあ、ためだけという言い方はちょっとあのかなりいやらしいですけど、
はいはい、
強い理由ないなと、
うん、
正直ね、その瀬尾さんのそしてバタバタされたそのままやっても確かにこの感情の起伏の作りにくさって言ったらな、多分ないんですよ、半端じゃない。
なるほど、はいはい、うん、
全体的に370ページぐらいある作品なんですけど、
うん、
第一章が終わるの281ページなんですよ。
はい、超後半じゃないですか。
そうなんですよ、ほとんどで、こういう作りにしてったら、うん、おそらく多分1章から2章に変わる間もエモーションの起伏が高まったとかじゃないので、
うん、
かなり凡庸なね、
はい、
感情線に乏しい感じの作品にはなってしまうという危惧はあるにせよ、
うん
うん、映画的には確かにこうね、中盤というか後半あたりにこうぐっとね感情が持ってかれる部分があるっていうのはいいけど、これは何の意味があるんだっていうところで、実は卒業式に来ていた、でも結婚式には来れなかったっていう梨花さんのエピソードが、はいはい、そうやあることによって、うん、めちゃめちゃ意味のあるシーンになるじゃんっていう、
あ
そこがねすげえね、高ぶりも難情ですよね、もうね、もう累乗ですよ、
確かにマスクもびちょびちょになりますね、そりゃ。
そうそうそう、もうだから卒業式のシーンで一回ちょっとびちょってるんですよ、もうすでに。あなんでと思って、田中圭の、
はい、
そのみーたんを最初に受け入れる時の、
うん、
動揺からの決意みたいな表情、はい
は
いはい、
うん、
あれだけでなんかねびちょびちょしちゃったんですよ、もう、
うん、
あ今の森宮さんどういうことがあったのか分かんないけど、なんで一体親を引き受けてくれてこんなにね、俺は父親だからなんて言ってるんだろう、この人変な人なんじゃないのって思えたところが、
うんうん、
全部払拭されるよね。
そうですね、
うん、嬉しい森宮さん、あなたはそういう人みたいなね、
うん、
うん、なんか珍しいよね。
そうですね、
結婚と卒業でかね、 カットバックしてって、
確かに
感情ピークみたいな、
うん、
その後ね、まあ親巡りの話がまた始まるわけですけど、
はいはいはい、
そこもなんかね、その後も定期的にびちょびちょさせに来てで、なんかその後もう針でもう水風船プツーンってやったぐらい最終的になんかドバドバ来たので、あれおかしいな、俺この話知ってるし小説だと全くそんなことなかったんだけどなみたいな、
うん、
意地悪だな前田さんって監督って思いながらね、
はい、ああ思惑通りなんじゃないですか、
思惑通りですねやられましたね、うん、っていう風にね思いました。はい、
はい、長野さん頑張って弾いてるんですかね、旅立ち
頑張って弾いてた、
うん、
頑張って弾いてたんだけど、
はい、
あれは3ヶ月ぐらいかな、
お
多分練習してたんですけど、実はね、はい、岡田くんの方が半年前から、実はピアノのレッスンが始まってますね。なんで岡田くんも、あれ、
はい、
完全なるボディダブルみたいなことじゃないみたいですね、あれ。
おー、すごいですね。
あれ、ミツバチと遠雷出れるぞっていうぐらいの。岡田さん行けますっていうね。
はいはい。
うん、長野芽郁の演奏良かったね。本当に、等身大の長野芽郁の演奏だったもんね。なんか、上手とかじゃない感じだよね。
はいはい、
うんうん、
そうだ、長野芽郁で思い出してましたけど、そう、私の高校の同級生にも、長野芽郁さんみたいな子がいたんですよ。いつもニコニコして、なんか、何にも愚痴なんて言わないみたいな子で、
うん、
あ、でも別に、最初の方の長野芽郁さんみたいに他の女の子になんか嫌味言われたりとかそんなことは一切なかったんですけど、
うん、
で、まあ、比較的最近私その子の結婚式に呼んでもらって行ったんですけどね、いや本当心から、まあ、どの結婚式でもそう思ってるんですけど、特にもうその子の結婚式はすごい本当よかったねっていう感情が一番強く出てきたなっていうのを、あの長野芽郁の結婚式のシーンですごい思い出しました。だから同級生の子が来てたじゃないですか。
来てた、
さんだっけ、
あの萩原みのりとかが出てる。
あ、そうそうそうそう、あの子の気持ちに私はなってましたよ。おめでとう、よかったねみたいな、すごい同調しちゃいました、あそこのシーンは。
そう、今思うと萩原みのりの役はさ、
はい、
最初すごくさ、
うん、
嫌味なキャラクターとして登場してきててさ、
うんうん、
心変わりのところもさ、
はい、
要は勝手に同情してなんか
あ、
ね、
そうですね、
感じてもいない、そう、なんか不幸に、
はい、
勝手にね、踏み取ってなんか仲良くなったみたいな感じするから、ね、なんか よく考えたらあんまいい友達じゃねえなっていう感じがするんだけどね。
確かにね。まあだから、うん、最初はそのゆうこちゃんのことをいつもニコニコしやがってだけの感情だったけど、そういう事情があるっていうのを聞いて、そういういつもニコニコしやがってだけの気持ちで見ないようにしてたら、本当のゆうこちゃんを見て、あ、なんだ、え、全然いい子じゃんっていうのにようやく気づいたっていうことなんでしょうね。
ああ、ことなんですかね。萩原みのりがいると本当になんか嫌なやつに見えるからね。いや、びっくりしちゃいますよね。はい、うん。個人的、あ、そうそうそう。そういえばね、大森奈央の やつは、水戸さん、
はいはい。
水戸さんもね、多分ね、原作だとね、戻ってきて顔合わせるみたいな、なかった気がするんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。だから多分インタビューで瀬尾さんも、
うん、
こういう顔してたんだって、おっしゃってたんで、だから大森、だから水戸さんの描写が少ないんですよ。
はいはい。
やっぱちっちゃい頃に離れた人だし、物語中も、もう一回こう、ね、回帰してくるような場所がないので。
はいはい。
まあ、ほとんどね、瀬尾さんからしても、知らないおじさんぐらいな感触だったと思うんですよね、書いてるときに。
はいはい、
うん。あ、そうそう。瀬尾さんってそもそもこうプロット立てて描く人じゃないんで、小説をね。なのでね、
はい、
そうそうそう。
どうするんですか？
思いのままに書いてると思います。
思いのままに、うん、すごいな。
多分、章立てて、こういうペースでとか、
ああ
基本的にはそういう感じで書いてないタイプの人だと思うんですね。
だから、200何十ページのところで 一章が終わるんですね。
この構成かなりいびつですからね。うん、
なるほどね。そういうことなんですね。
2章で終わんのにみたいな感じだから、ね。1章長すぎないみたいな感じもあると思うんですけど、そう。そういうのもあって、多分大森さんじゃないけど、水戸さんね。
はい。
水戸さんのことは、まずはね、最初からこう、そんなに描くことないなと思いながら、最後まで多分ね、もう一回思い返すようなことも特になかったんだと思うんですよね。だから大森さんの顔を見たら、うん、こういう顔したお父さんだったら、こんな優しい感じの人にちゃんとゆこちゃん愛されてたんだっていうのを映画から逆にね、知るっていう経験をしたみたいですね。
なるほど。
めちゃくちゃ面白いな、それっていう。
そうですね。
うん、
へ
ぇ。瀬尾さんの作品はやっぱり人間がやった時にね、
うん、
なんかね、ああその人にしか見えないっていう時々そういうマジックがかかるんですよ、
うんうん、
俺にはそれが今回できてた気がしますよ。
そうですね、うん、まあ、私原作読んでないけど
、
うん、素晴らしいキャスティングだったんじゃないのかと。
最初はなんかちょっとセリフがなんかな嘘っぽいなみたいな風には思ってたんですけど、
うんうん、
もうだんだん感じなくなってきましたね。もう麻痺ってきました、はいはい、あ、瀬尾さんっぽいみたいなね、
うんうん、
感じになって、ただ最後、はい、もう全く消せないシーンがあって、
はい、
お、なんかこれ多分モノローグかなんかちょいちょい挟まるんですけど、
はい、
多分岡田くんなんですよね、
うんうん、
岡田くんモノローグみたいなのが入ってくるんですよ。
はい、ありますね、
はい、もうラストのラストですよ。もう結婚式で、
はい、
ね、一緒にね、こうバージンロード歩いてきた、
うん、
もう田中圭とね、
うんうん
うん、あの長野芽がもう一緒に来る。いや、うん、これはもう役目で言いましょう。ね、ゆうこちゃんと森宮さんが一緒に歩いてくる、
うん、
それをね、早瀬くんに渡す、まあ、バトンパスみたいなねシーンで、
はいはい
はい、そこで手を取り合い、うん、そして早瀬くん岡田くんをバッと映すカット、うん、そこでモノログ挟まります、
はい、
そしてバトンは僕に渡された。いらねえいらない
、うん、まあ否定はできないですね。
無粋っていうね、
はいはい、
びっくりした。俺あれなしで、
うん、
いや、なんなら初めてそこでタイトルが出るとかの方綺麗だなと思ったのね。
そうですね、
何も言わず、うん、そしてバトンを渡されたってタイトル最後出て終了だったらマジ綺麗って思うんですよ。
確かにそれいいですね、
うん、勝手にそしてバトンは僕に渡されたみたいなさ。
あ、そうで、なんか入っちゃいましたね。
やめてそんな勝手に、
うん、
これは実は早瀬くんのセリフでしたみたいなタイトルになっちゃうじゃん。
はいはい、
やめてよ。
うん、そうですね、そこなんかそのバトンっていうのは今までゆうこちゃんのお父さん同士でつないできたものだから、
うん、
なんか同じものではないんじゃないかなみたいな。別に早瀬くんがゆうこちゃんのことを、まあ、愛情は持つでしょうけど、またその愛情も違う種類でしょうし、別に育てるわけでもないしみたいな、一緒に頑張るんだからみたいな、ね、なんかちょっと違う、いや、バトンは違う、バトンは渡してないんじゃないかなみたいな
そう、ね、
感情は確かに抱きましたね。
確かにね、そのバトンの回想みたいのもさ、してんのは森宮さんだしね。
はいはい、そう
ですね、あの運動会かなんかのね、
うん、
だから多分結婚式でも思わずね、
うん、
これは君とも共有できてると思うけど、僕はこれを今バトンに例えて言うけどねみたいな、リレーみたいなものだと思って例えてうまい感じで言うけどみたいな、
はいはい、
多分そこで出したんだろうね、
うん、
そしたらもしかしたらね、早瀬くんからしたらもう全く違うもんに捉えてるかもしれないもんね、
うん、
はい、
そうですね、
ゆうこちゃんというピアノ僕はみたいなさ
ピアノ
あ、噛み合ってねみたいなねそう、見てる人だけだからね、こうバトンが渡ってるんだなって思ってるのね、
うんうん
うん、
確かに、うん、わざわざ言わなくてもよかったですね。
そうですね、多分一番言わなくていい人だったね、
はいはい、
うん、
まあ、確かに早瀬くん周りの描写、私結構実は気になるポイントが割とあって、
はいはいはい、
なんかそのゆうこちゃんと早瀬くんが、まあ、高校卒業してそれぞれ、まあ、大学行ったりして違う道を進んでるときに偶然再会するシーンがあったじゃないですか。
はい、
それがそのゆうこちゃんが、まあ、料理人目指してたけどちょっと、就職したレストランが合わなくて辞めて地元の、まあ、美味しいであろうレストラン あれはなんて言うんですかね、定食屋さんとも違うけど、
なんでしょう、なんかビストロみたいな、キッチン吉田だ
っけ、うん、キッチン吉田で、そうそう働いてて、そこの宅配でお料理を届けに行く先が早瀬くんの実家で、
うん、
でも早瀬くんの実家ってなんかすごい立派なんですよ。なん
そう、ね、
なんのお父さんも、あ、早瀬くんのお父さん結婚式のシーンで初めて出てくるぐらいな感じだから、一体何をやってるのかわからないんですけど、
うん、
なんか、いや、そう、こんな立派なお家が、いや、キッチン吉田は確かにすごく美味しそうでしたけど、いや、宅配、なんかスマホでウーバーイーツとかやって呼ぶかみたいな。
呼ぶの地元にちゃんと貢献したい家族なの。
そうなんですかね。
わかんない
っていうのが、まあ疑問でしたね。うん、はい、
うん。え、それは確かにあるね。あとやっぱさ、どうしてもさ、
はい、
もう泉ヶ原さんち見てるからさ、
あ、
ちょっとさ、なんか、なんつうのかな。はい、あの、かなり貧乏な暮らししてるなみたいな描写がさ、リカさんと二人で暮らしてたあの家ぐらいしかなくてさ、はい
は
い、あとみんなそこそこいい家なんだよね。
そうですね。
なんかそこ、なんかね、うん、あんまりこう、グラデーションがない感じになるよね。
あ、
うん。泉ヶ原さんちレベルのもう見ちゃってるからさ、
うん、
その後でなんかいい家みたいな、俺だから最初、あれ泉ヶ原さんちなのかなってさ、ちっちゃい頃のね、みーたんが撮るとき、俺思った、そうそうそう、ぐらいで、
うん、
あ、そういう、これ、早瀬くんちってことだったのね、みたいな。
はいはい。
うん、
なるほどね。
泉ヶ原さんちにあったピアノとかもあれ、マジモンらしくて。
へぇ。
バカクソ高い。だから、あれなんじゃないですか。多分この映画で一番お金かかってるのは、あのピアノなんじゃないかな。
へぇ。
ぐらいの。
それはすごい。
ものだったみたいですね。
うん、
だちょっと、それを、見た後だとね、ちょっと早瀬くんち、今吉田食うな、ぐらいの。
なるほど。そういう比較による見方もあるんですね。
二、うん、人出会って、再会のところでもさ、まあ、吉田で食ってた、はい、どうしてもその日吉田食いたい気分だったってことで、まあいいとしましょうよ。
うんうん、
その後のこうね、二人の会話、
はいはい、
の時の早瀬くん気持ち悪かったよね。
ど
こ握手した後、そう、とりあえず握手。握手しようっつって握手した後、
はい、
あれひょっとして俺のこと好きみたいな、やーべえこいつっていう。
だから早瀬くんはピアノを、ね、ずっと弾いてるから、ピアノ弾く人ってすごい手を大事にするじゃないですか、
うん、
もう絶対私ピアノやってる子と一緒にバスケなんてできなかったですし、
ああ
、そういう手の感覚がすごい研ぎ澄まされてるから、
ああ、
分かっちゃったんですよ。
特殊能力ね。
いや、特殊な、なんか触った瞬間のなんか手汗みの量みたいな、なんかそういうので。
ああ、確かに。あの、第1巻のね、名探偵コナンの工藤新一もそうでしたよ。握手しただけで、ああ、あなた体操やってますねとかね。
はいはい、
ああ、あなた居合やってますねって答えてたわ、そういうのね。同じか。
はいはい。でも、体操やってたこと分かったのは足のあざじゃなかったですか？
足のあざでしたね。失礼しました。
はい。
じゃあ、居合でしたね。居合でした。一巻じゃないんで、しかもじゃあ。うん。っていうね。いや、だからそういう能力。工藤新一ですね、ほぼ。
はいはい。
好意を持ってる人、分かっちゃうっていう。でもさ、これ映画見てる人だからさ、
はい、
直近の彼女はあの人だったんだろうなとか勝手に思ってるけど、
はい。
これ学校一定の、ね。
うん。
学校行ってって高校卒業してから、うん、大学入ってから、
はい。
え、何年間ですか、あれ。でもあれ4年経ってないよね、
まあ、多分、まあ、おそらくですけど、ゆうこちゃんが進学したのは専門学校だから、まあ、2年で卒業だと思うので21か22ぐらいなんじゃないですかね。
まあじゃあ2年だね。
はい、
どうかな、2年高校卒業した後の2年は結構ね。
そうですね、
結構そんな前と同じ感情ですみたいなね、
はい、
タイプの方が珍しいですからね。
うん、そうですね。
あそこでちょっと確信持てるのはやっぱ特殊能力だなと。うんうん、まあいいやいいや、そこはね。
私、森宮さんのところ、描写ですごい好きなポイントがあって、
はい、
あ、ゆうこちゃんは森宮さんのことを森宮さんって呼んでるのがすごくいいなと思って、
うん、
私、こたつさん、まあ今、ドイラジなのでこたつさんって呼んでるけど、 まあ、お家でもこたつさんって呼ぶし、うん、まあ、話すときも、まあ、半分ぐらいは敬語で、なんとかですかとか言ってるんですけど、やっぱりなんかそうすることで、うん、なんて言うんでしょうね。まあ、相手に、まあ、敬語を使うことで、まあ、もともと敬意は抱いてるから敬語を使うんですけど、まあ、どっちもイコールで、敬語を使うことで相手の、なんか、敬意ある態度を出せるというか、そういうふうに私は思っていてるので、そうそう、だから、まあ、ゆうこちゃんもそういうつもりで、森宮さんって呼んでるんだろうなって思っていて、すごく同調、同感しました。
うん、そうそう、ね、これ、聞いてる人はね、ちょっといきなり、あの知らない人もね、もう、もはやいるかもしれないん
で、ああ、そうですね。
これ我々、あの家族ですね、ただのね。
はい、
家族だからドイラジメンバーと話してるみたいなね今ノリで僕も収録してますけど、よく考えたら、はい、あのこれ隣の部屋の人と話してるって、わざわざズームで繋ぐ必要あるみたいな感じですけどね、
はいはい、
確かにね、こう確かに僕もリスペクトを持ってね、あれですよ、もう本来のタンタンの本来のこう苗字にさん付けして僕も呼んでますね、そういえばね。
はいはい、そうですね。そういえば、うん、タンタンってドイラジの時以外に呼ばれたことないなって今思いました。
呼んだことないですね。呼ぶこともないですね、うん、やっぱりね、それはね。これやっぱり、だからもうね、この交流内で使うハンドルネームみたいなもんですからね。
ああ、そうですね。
あ、でもタンタンでタンタンは世の中生きてんのか。
あ、まあ私は割とそうかもしれないけど。
はい。そういえばね、うん、あの、チャムレイがね、
はい。
チャムレイがもう一度目の卒業の時にね、
うんうんうん。
うん、僕らに残してくれた置き土産のね、
はいはい。
暗い映画へ。
うん。
あれが幸せのパンっていう。
はいはい。私は好きだけど、物議を醸したあの映画ですね。そ
う
ですね。
ちょっと、
はい。
もうね、物議を醸してしまいまして、ちょっと今聞くと、ね、いろいろあるかもしれませんけれども、まあ、はい、ありましたね。うん、あれの大泉洋と原田知世のやってた役柄は夫婦だったんですけど、
うんうんうん、
なんか、さんだかくんだか、そういう、なんか苗字にプラスみたいな感じで呼んでましたよね。
はいはいはい。あの、原田知世は、なんとか、大泉洋の役名の苗字にくん付けで呼んでいたと記憶しております。
そうだよね。
うん、
そうそうそう。だから、なんか、チャムレーも、なんか全体的な雰囲気がその映画なんか好きだよって言ってたけど、なんかその呼び方が好きって言ってたよね。
はいはい。
そうそうそう。それ考えたら、
うん、
俺ら普通に日常で実践してますけどみたいな感じだよね。
うん。うん、あ、チャムレちゃんもこの映画をきっとこのポイント好きって思うのかなって思いますね。
ああ。でもなんかね、やっぱ外から見たら親子なのに、
うん、
苗字さん付けでってなると。
はいはい。早瀬くんにも突っ込まれてましたよね。
映画の中で。あ、そうそうそうそう。
うんうん、
他人っぽいじゃんみたいな風に多分思われるんだろうね。
うん。
そうそうそう。そこはね、誤解がありますよね、これね。
そうですね。
はい。これさっきも言ったところ、リスペクトを込めた表現なんですよ。
うん、
さんってそもそもね、継承ですから、
う
ん。
そうですね。
そうですよね。だから、
うん、
これはね、これ日本のね、おそらくこう、うん、漫画文化とかね、
はいはい、
まあ、表現の文化でこうなってしまったんだと思いますよ、うん、僕はね。
はあ、はあ、
だからなんか俺らそろそろもう苗字とかで呼び合う仲じゃないっしょ
っていう、ね、ありますね。
ありますよね。なんかそういう、はいはい、あ、じゃあそろそろ私、お前じゃあもうよしこな、よしこみたいな。
よしこ。
わかんない、何の漫画かわかんないけど、あ、そういうプロセスを踏むんだってね。
はいはい。
多分ね、思うわけですよ。学校とかにならないから。
ああ、そうですね。
関係性が、そうですね。あの、いずれこう、進展いく上で、だんだん継承を外れていって、親密さを増します、みたいな授業はないですからね、
うん。はいはいはい。
こういったところで、ね、漫画作品とか、映画作品を見て、うん、ああ、なるほどね、こうやって親身になっていくよね。そういう表現なのね。よし、それトレースしようって日常生活で生かす人いっぱいいると思うんですけど、
はいはい。
そんなことはないですからね。
うん。
うん、
あ、そういえば私、小学校の高学年ぐらいの時の担任の先生が、お互いさん付けで呼びましょうみたいなことになって、まあ、あの、遊んでる時とかはまあ、あだ名とかで呼んでるけど、こう、 クラスの中でなんか呼び合うときは、まあ、男女関係なくなんとかさんって呼びましょうみたいな、なんかそんなルールがそういえば設定されてたな。その名残が私の中にあるのかもしれないな。
あ、俺もそうだったわ。その
あ、本当ですか。
小学校で途中からでしたね、
うん、うん。
途中からそうそう、男子は何々くん、女子何々さんって呼び名だったんですよ今まで。
ほうほう。
それを、統一して全員さんにしますっていう呼びかけとともに、
うん、
そういう取り組みになりましたね。だから最初男子がさん付けで呼ばれるのはすごく違和感を持ってた時期あったなって今、うん、
はいはいはいはい、
思いましたね。そういえば
偶然ですね、
うん、そうなんだよ。で、俺の時期だからか地域差があるのか分かんないけど、
はい、
保育園とか幼稚園とかだと、
うん、
逆にこう継承つけず呼び捨てで、
お、
あの呼び合うっていうのを是としてるところもあったんですよ。
お、不思議ですね。
そうなんですよ。だからなんかそっから育ってきた同世代のやつらの困惑ったらなかったん
ですよ。ああ、さんみたいな。
そうそう。どっちかというと、だからもう友人とか、もうそういうの関係なく、はい、呼び捨てが男女間でも当たり前でしょ、うん、って思ってる人と、
はい、
さん付けが浸透してきて、
うん、
誰でもさんだよねっていう、なんか二分されてた気がしますね。
ああ、面白い、うん。
確かにね。
あと、関係のほうがね、うん、うん、あの、そうですね。海外の家族系の、あ、そういう本、血のつながってない家族が出てくるような映画見てると、逆にダディとか呼ばれる方が嬉しいみたいな描写あるあるじゃないですか。
あるね。
なんか、まあ、本、血のつながってる親子でも、ちょっとギスギスしたら、こう、ダディとか呼んでくれなくなるみたいな、呼んでよみたいな、なんか、そういうの見る気がする。
うん、
から、まあ、またちょっと違う文脈があるのかもしれないですが、
日本でもそうじゃない。日本でもお父さんとパパとか呼んでほしい、呼んでくれない、呼んでくれるとかで、
か、
要は 親子のそう関係性みたいなの、ね、バロメーターみたいになってる感じあるよね。
今ちょっと自分の感覚で話しちゃいました。普通はそうか、パパとかですね。そうそうそう、
あるある、うん。だからそれに対して多分このね、そしてバトンを渡されたは、ある種別の価値観提示してるというか、
うんうん、
提示というかね、普通っしょぐらいの感じだよね。
そうですね、
うん、
あのさっき話した私のいつも笑顔を絶やさない私の高校の同級生も、ご両親のこと、下の名前になんかさんとかなんかつけて呼んでた気がします。
あ、
はい、だからね、より記憶に残りましたね。あの子と同じだみたいな。
あ、うん、あ、いいね。そうだよね。なんかね、はい、それは普通、義父とか義母とかね、
うん。
そういうのに対して使ってるみたいなイメージあるよね。
はあはあ、
実の、なんか親子間ではそういうさん付けもなくないみたいな。はいはい、逆に、うん、さん付けとかで呼んでると、なんか問題のある家庭みたいに思われるみ
たいな。はいはい、確
かに。距離が、ね。どんだけ厳格な親なのみたいな。
確かに確かに。
あったりするけど、いや、そうじゃないよっていうね。
うん、そうですね。うん、
特にやっぱね、苗字とかにアイデンティティ持ってる人もいるから、
ああ。
ねえ、なんか、呼び名はそうだよね。こう、子供生まれてとかで、
はい、
何かこう、環境が変わってね、子供目線の呼び名にね、うん、親も統一していくみたいな、ない限りはね、
はいはい、
この敬意の表現は別に変わんないよね。
でもその、なんですか、自分の子供に対して自分の妻なり夫なりのことをパパとかママとかいうのは、まあそういう意味もあるかもしれないですけど、やっぱりちっちゃい子はまだ、なんでしょう、呼び名が違ったらもうそれは別の人物だって思っちゃうから、
うん、
っていう意味合いもきっとあるんですよね。
そうですね、うん、だからまあ旦那からしてみれば、俺のママではないけれども、
うんうん、
あなた子供さん、あなたから見たら
子供さん、
子供さん、あなたから見たら、うん、あなた、この人はあなたママと呼ぶべき人なので、うん、だから私もあえてあなたに合わせてママと呼ぶことにしてますので、あなたはそれを習ってママと呼ぶんですよの略ですよね、ママ、
うん、そうですね、深い意味が込められている。はい、うん、
そうなんですよね。だからなんか大人とかになってくるとね、愕然としますよね、そういう、うん、 多分自分が親とかになるときに、お、うん、なんだってなるだろうね、多分。
うん、なんかね、そういうのを時々聞きますもんね。
ね、呼び名の違和感みたいな、
うん。
うん。あんたの母親じゃないけど、私みたいなね。
そうそうそう。うん。うん、
こともあるでしょうけれども。はい。うん、まあもちろんね、この森宮さん、森宮さんっていうこの作中での田中圭への継承。
うん。うん、
これはやっぱ距離感とは取らないでほしいね。
そうですね。
うん、作中の優子ちゃんと森宮さんの適切な関係性だなと、
うん、そう思いました。
結構思ってほしいね、そこは、
うん、
だから普通にあの実の親子関係でもこういう呼び名がの人がいたとしても、
うん、
なんかにゃんにか本当に距離感があるとかは思わないでほしいね、
うんうん、そうですね、
はい、結構オーソドックスになっていただきたい感じは僕は個人的にしますね。
はい、私もそう思います、は
い、うん、っていうね。そうで、そうそう、そういえばね、
はい、
こう瀬尾舞子映画の、
はい、
実はこう統一して現れる表現っていうのがあるんですよ。
ほうほう、
うん、それがね、風土描写なんですね。
ほう、
うん、もうこの作品でも、うん、今あの、人と人との交流は食事でを介して行われる。
はいはいはい、そうでしたね、
はい、例えば幸福な食卓とか、
うんうんうん、
映画化もされてますけど、
はい、
これもね、家族が崩壊して再生していくみたいなね、話なんですけど、うん、まあ、当時ね、公開された時はちょっと、やはりこう、家族崩壊ものみたいなのがね、あまりに多すぎてね、ちょっとね、それだけでね、ジャンル自体がちょっと揶揄の対象とされてたんですけど、
はい、
全くそういう感じじゃないんですよ、この幸福の食卓。やっぱりこう、カラッとしてて、
はい、
非常にね、やっぱ瀬尾舞子っぽい作品なんですよね。
お、
父さんはもう父さん辞めるからっていう一言で始まる、うん、はい、緩やかな、まあ、崩壊だけども絶望的なね、もうダメだこんなクソみてえなもう人生だ家族だとかじゃなくて、
はいはい
はい、関係性をなんか緩やかに維持したまま、やはり家族になっていこうかみたいな、うん、決意というかね、
はい、
なんかあの兆しみたいなのがあるんですよ、予兆みたいな、
うんうん、
そこがね、最後に食事を用意するよう、要はこれから家族間の交流が行われるよっていうサインで終わるんですよね、
はい、なるほど。
瀬尾さんの作品は全部そうなんです。もう食事シーンが描かれたらその人たちは関係性が非常に良いですよと、
はいはいはい、
うん、
確かに、ね、森宮家はしょっちゅうそういう描写でしたもんね。
森宮家そうです、
うん、
常にそうだし、でも天国はまだ遠くとかね、これも描かされてるんですけど、はいはいはい、
うん、
そうそう、あの自殺考えてた人が、
はい、
なんか山かなんかに行ってね、ちょっとなんかまあ民宿行っちゃったりなんかして、
はい、
そこでこうご飯出されてなんか飯とか食ってる間に、うん、ちょっと考え直そうかなみたいだね、
はい、
とにかく食事が大事なんですもん。
はあ、なるほど、
うん、食事にもう生のエネルギーがもうね、すべて込められてて、
はいはい、希望がある的な、
希望がある。台所に立ってる人は善人なんですもん、全員。
ほうほうほう。
っていう、もう本当に風土描写もね、小説の中でももう異常な量で書かれてますけど、めっちゃうまそうみたいな。
は
い
はい、ああ、美味しそうだった、映画も。う
ん、これ映像作品でもその辺はすごいね、はい、強調されてるんで、もう風土理論の、
うん、
もう特化してますね。悪人側は描かない。
ああ。
善人は風土を作り食うっていうね、
うん、
もう瀬尾理論にのっとってね、はい、出てます。
なるほど。まあ、確かに、あの、でも石原さとみは、こう、料理はノータッチですって感じで、ね、まあ、描写されてましたけど、まあでも、一緒にフレンチトースト的なのを、ミータンとね、作るシーンありましたもんね。
そうなんですよ。ちょっとね、なんか風来坊的なね、風来坊であってる。
はい。
風来坊的な扱いだけどね、はい、だからもうなんかどうしようもない感じの、
うん、
キャラクターなんですけど、うん、でもそれなりに一生懸命食事を作るっていうシーンがあることによって、
はいはい、美
香さんいい人ってい
う
シーンなんですよね、
うんうんうん、なるほど。
そう、岡田くんもそうなんです。岡田くんっていうか早瀬くん、
はいはい、
早瀬くんのね、なんかそう淡々としてて表情見えない感じのキャラ、うん、あんま笑わないみたいな、はい、
うんうん、
彼が善人たるゆえはね、やっぱロッシーニなんですよね。
ほうほうほう。
ロッシーニはロッシーニの音楽がいいからとかじゃなくて、ロッシーニ料理するから、うん、早瀬くんもいい人っていうことなんです。
はいはいはい、
はい、
ね、もうあれですよね、早瀬くん、うん、 料理のセンスないってことになってましたよね、あの雰囲気は。
あ、そうね。センスとかなくても大丈夫なんです、
うん、
センスはもうリカさんのもね、きっとないだから、
はいはい、
センスとかじゃないです。瀬尾さんの中では食事を作る人はみんないい人なんです、
うんうん、
はい、そういうふうに描かれているんでね、もう映像内でも全部そうなってたっていうところは、これは特徴ですね、一つの。
はいはい、そうですよね、はい、だってね、ロールキャベツをわざわざ作ろうなんてね、そうそう、相当すごいことだと私は思いますよ。大変ですよ。
いや、ないですよ、
うん、
なのにね、最初食わなかったからね。
そうでしたね、そこ、
うん、そこまで作ったのにね、
うん、
そりゃっていうことですから。
はいはい、
そうそう、僕らのご飯は明日で待ってるも、
はいはい、
もろにもうタイトルに入ってますから、も
う。そうですね、
飯囲んで食う話ですから。
はあ、はあはは
あ、はい、飯をもうだから飯進行してますね。瀬尾さんだからなんか飯教みたいな。
うん、うん、何か人生においてね、学校の先生になったとか、また別のポイントであったんですかね。お家がね、レストランだったとか、なんかそういう感じなんですかね。
それはちょっとね、わかんないけどね、
うん。
うん。なかなかまあ、ご飯に対して何か、もうなんかよほどの執着が感じられますね。
そうですね。
はい。
へ
え。そういえばね、さっきの話でちょっと言い忘れた部分があったんですけど、
はいはい。
あの、リカさんが、
うん、
病気でね、
うん、
子供産めない体で、
はいはい。
ちょっと子供に憧れ持ってるみたいな眼差ししてるシーンとかあるじゃないですか、うん、
はい、ありましたね。
あれ一時期のね、あの瀬尾さん自身もそうなんですよね。
ああ、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。だから理科さんがあの、うん、そういう瀬尾さんの思いが入ったキャラクターだとも言えるところではあるし、
うんうんうん、
でもね、もっと言えばゆうこちゃん本人なんだよね、瀬尾さん。
お、う
ん、
お、
なんかやっぱあのもう笑顔でいて、
はいはい、
もう辛いことがあっても明るく元気に生きていくってキャラクター自身が、
うん、
そもそも瀬尾さんっぽいっていう感じはするんだよね、うん、瀬尾さん自身は学校を辞めて、
はい、
保育士になろうとして、
う
ん、そこで旦那さんと出会ったのかな、
うん
うん、で要は今までは血のつながらないね、あの学校での、うん、あの親子関係みたいのを作ってきたけど、はいはいはい、自分の子供を作ってみようっていう価値観に変わったわけですよね、
は
いはい、だけどちょっと子供がなかなかできなかったと、
は
い、でいろいろこう治療などもしたんだけどやっぱり持てなくて、
うん、
でその後、まあ、結構時間経ってからふとした瞬間にできたんだよね、
お、
妊娠が分かったっていう、
はいはい、
だからその時にすごく強固に思ったっぽいんですね。あ、やっぱ血はどうでもいいんだな、血の関係性ってどうでもいいねっていう、
はいはい、
まあ、両親が揃っていて不幸じゃないっていうことがあるように、
うん、
親がいっぱいいても不幸じゃないってことがあるだろうなと、
ほうほうほうほう、
そう考えて、ま、うん、そうで思いついたのがこのお話ですと。
お、
そうそう、だから増えた分だけたくさん愛情もらえるんじゃねっていうね、
うんうん、
理論ですよね。
はいはい、
うん、
なかなかね、意外とそんな考え方はできないですよね。
そうなんですよ、今まであったとしても結構それってこう、まあ、これ自身が地に足のついた話だっていうふうになかなか捉えられてはないんだけど、でももっとねファンタジーっぽくなると思うんだよね。例えばマンマミーヤみたいに、
はいはいはい、
お父さん何人もいるみたいなね。
ああ、ありましたね、
とか、そうそうそう、あと伊坂幸太郎のオーファーザー、これも確か映像化したかな、
うん、
うん、これもねお父さん4人いますみたいな、
はいはい、
感じなんだけど、それもやっぱね、あの現実的にちょっとどういういきさつがあってこうなったのかは、ね、そこまで具体的に書かれてないので、
うんうん、
やっぱりちょっとファンタジーっぽい、
はいはい、
設定としての面白さ止まりみたいなところはあるんだよね。
うん、なるほど。
そうじゃないよねっていう、実際にいたら、
うんうん、
あのこんな感じ、まあ、私の思うたくさん親子の愛情が注がれてる、うん、最高に幸せな人みたいな感じでね、
うんうんうん、
この作品描かれてるってところがね、
うん、
やっぱりすごいいいなっていう。
そうですね、新鮮だし、うん、いいですよね、
うん、血のつながりどうでもいいっていう感覚があることが多分根の底で感じられるから、
うん、
瀬尾作品僕は好きって感じるのかもしれないなと、
うんうんうん、
思いますね。
なるほど、
うん、
あ、それで今 ね、その親がいればいるほど愛情が増えるっていう、そう考え方で思ったんですけど、
うん、
やっぱりこう一般的にはその名字が何回も変わるっていうことは死別とかもあるかもしれないですけど、まあ離婚をしてみたいなのが私の周りも結構お友達でいるなと思っていて、なんかそうなると、
うん、
こうどうしてもちょっとギスギスが残るじゃないですか。まあ、うん、円満な形もあるかもしれないんですけど、でもやっぱりこの映画だとそういう風なリレーではなかったから、こうなんかお父さん同士もね、別に険悪じゃ全くないっていうのがいいなって思いましたね。
うん、いがみ合う理由ないからね。
そうですね、
うん、
みんないい人だし。
そうね、なんか岡田くんとかもね、はい、美川さんのこと許していいのみたいな顔してたもんね。
あ、
うん、岡田くんでも早瀬くんって言うんだな、
うん、
早瀬くん、うん、っていう感じだったのにね、やっぱりこれでいいんじゃないのかなみたいなね、
うん、
あの受け入れてる感じのね、優子ちゃんは非常にセオイズム感じましたね。
はい、
うん、
私まあ森宮さんなんてね、一番まあお父さんの中では一番若くて、でなんか梨花さん初恋でだったみたいなこと言ってて、ね、それで結婚するってこうなって、
うん、
でも蓋を開けてみたら自分のことを梨花さんが好いていたというよりは優子ちゃんにとって自分がいいと思われてたんだみたいな、ね、そういうことだったと思うんですけど、ね、
うん、
やっぱりそれってまあそれはそれで嬉しいことだと思いますけど、まあ想定とは違うわけだから、なんかね、そういうのを受け入れられるのってすごいなって素直に思いますね。
うん、なんかこうバトンをさ、こう、
はい、
いろいろ渡してってる最中にさ、どう考えてもバトンの重さ変わってってるよね、もうね。
ああ、そうですね。
なんかもう汗とか手が、はい、気持ち悪いな、そういうんじゃないけど
チョコレートが、
ね、なんかそう次々と渡されていく人に対してどんどんどんどんこうバトン、はいはい、同じバトンじゃないじゃんぐらいの、
うん、
めちゃくちゃ重みになってきて、もう森宮さんのとこ来た時どもう岩だよね、岩
そうですね
責任の重しみたいなのがドーンってきて、
はい
はいはい、でも走るみたいな、うん、もう岩背負って走るみたいな
ね
あのそこすごいよね。
そうですよね、料理はお任せって。
そうだよ、髪に押し付けられてるからねさあ、ということでね、今回はまあもう全く今までにない形でね、
うん、
なんか淡々と二人で喋るというね、
はい、
このいつもみたいなね、いつものドイラジみたいにこう綺麗のある感想みたいなねところがもういろんなところから飛んでくるみたいな、いつもはそうなのか分かんないけど
そうだっけ、
いつもそういドイラジそういうんだっけって分かんないけどねちょっとそういう感じじゃなくてね、
はい、
ただの我が家の会話っていう
確かにそういうことになってしまう。
そうね、あ、いつもこんな感じなのねっていうね、
はい、
なんか内情を
内情
を披露するみたいな感じになってしまいましたけど、ま
あ、新鮮な感じで私は結構楽しかったですけど、
はい、ありがとうございます。まあそういう感じでね、
はい、
まあ、人様のね家庭の内情をね覗き見る、そんな感じのそんな感じの映画でしたから、
はい、
そしてバトン渡された、ですので、もうぜひね、もうこれを聞いた方、これを、うん、聞いた方は見てないのか見たのかね、ちょっとよくわからないですけど、
はい、
もうぜひね、これ見た方がいいよっていう、
うん、
あの映画鑑賞のバトンをね、
はい、
次の人にぜひね渡していただきたいなと。
そうですね、受け取っていただきたい、
受け取っていただきたい、もう石のように重く、岩のように重くしていただいてね、
はい、そしてさらにその次の人に渡していただきたいですね。
渡していただいて、で岩に刻んだ、うん、あの感想メールとかね、
岩に、
うん、もうぜひあの事後報告といった形でね、ちょっと号外の時に募集してなかったんで、
はい、
間に合ってないですけど、
うん、そうですね、
はい、はい、もう普通の回で結構なんで、ドイラジに送っていただければ、
うん、
僕ら番組内で紹介しますんで、
うん、はい、
完全に置いてかれてるね、おまけさんとか畑さんとか、そう見てない人だよ何のことみたいになるかもしれないですけどぜひなんか、
はい、
うん、意外とね、どうせあの涙絞り取る系のやつでしょ、方がのあるね、よくあるやつでしょ的な感じでね 舐めてかかっていただいて、まあそのまんまのね、感想をこう送っていただければいいので、
はい。
はい、ぜひ感想などいただければと思います。今現状ね、エターナルズももう募集してますんで、
はい、そうですね。
はい、もう明日には公開されると思いますんで、ぜひそちらも見たら、メールください。
お願いします。
お願いします。ということで、今回は、そしてバトンは渡されたでした。の号外でした。お会いいただくし、こたつと、
タンタンでした。
はい、それでは、ドイラジ本編もよろしくお願いします。
お願いします。
さらば。
さらば。